寺子屋たっちゃん。
オッケーい。
さあ、文化の日の振り返り休日、今日はお休み、ゆったり気分でしょうか。今からどこか行くところでしょうか。たっちゃん、おはようございます。
はい、おはようございます。今月お休み6回あるんだな。
あの普通の通常の日曜日と入れてってことですね、うん、はい、そうですね、
うん、働き方改革っていうやつでね、うん、働くなってやるんだよね
まあそういうわけでもないですけどね。
そういうわけでもないからね、自分があの教員なんていう仕事はね、夜打ち朝がけでさ、それこそもう何十年も前はやっぱり世の中まだ落ち着いてなかったっていうかね、のいろんなことがあるんだよね。で、特に高校生ぐらいになるとね、大人、半分大人だもんだからさ、お供だよ、お供。まあね、まあいろんなことやるやつがいてさ、で、朝方から探しに行ったり、夜遅くまで探しに行ったり、いろんなことがあって、思い出すと面白いなと思うんだけどね、今本当に落ち着いちゃってね、ある意味。だけど、ある意味落ち着いたんだけど、まあ、昔にない状況がいっぱい起きてきてて、で、まあ、いろんな先生たちがね、先生たちって小中の先生たちなんかが、その激動の世の中だっていう表現をするんだよね。俺は自分がさ、ひょうひょうと生きてるもんだから激動の世の中なんて感じないんだけど、なんで激動の世の中だと思うのって聞くでしょ。そうするとね、やっぱ AI なんていうやつが入ってきてね、これからの子供たちはね、職を奪われるって。で、それが もう始まりつつあると。まあおっしゃる通りだなって、さすが先生で目がそこにいて子供の将来のことを心配してくれてんだなって、偉いなと思ったんだけどね。ただ残念ながらね、先生方 AI だとかね、MIM だとか MIM だとかね、いろんなその頭文字の省略で、それ英語でもともとは何ていうのってわざと聞くとね、ほとんどまあ分かんないっていう人もあってね、まあその辺が激動の時代なんだって、英語と日本がごちょごちょごちょごちょしちゃ
って、どんどん新しいものが出てくるので、確かに大変は大変ですね。
で、まあ今日はね、そんな中でね、その人がやっぱり生きていくっていうことの中でね、とっても大切だなって思うことがあってね、それが人を思う心っていうのは、それは消しちゃいけないんだよね。同情という言葉と思いやりという言葉には差があるんだよね。で、同情はある人と同じ土俵に乗らない、自分は土俵外にいてかわいそうだなってこう言ってんだよね。それは同情なんだよ。ところが思いやりっていうのは、まあ、自分がその立場と同じ辛い悲しいという状況に自分も同じ心境になって、つまり同じ土俵に乗って物事を感覚的に、あるいは感情的に、あるいは思考的に処理していくね、そういう違いがあるって俺は思ってるんだけどね。
まあなんか憐れまれたくない時ってありますよね、まあ、憐れみをかけられたくないって、それ多分同情の、
そうかね。だからそのいや、する側からの話を俺してたんだけどね、うん、今はされる側の話でしょ。で、される側はやっぱ分かんないよね。その触れてほしくないっていう、強く生きていくっていうね、あんたに何が分かるって言い換えたかえりゃ、それもあるんだろうね。でもやっぱり相談を受けた時には同情しちゃするんじゃなくて、思いやりでその土俵の上に乗ってあげたいなっていつも思うの。そんな中で実は熱情っていう本を久しぶりに読み始めた。これ実は買ってもう何年も経ってその書棚に並べてあったのね。
積んどくってやつですね。
そうなんだよ。で、その時はね、面白そうだと思って買ったんだけど、まあ縁がなかったのね。で、その本と縁ができたような気がする。で、まあ読み始めたんだけど、その熱情という本、誰が書いたかっていうとね、辻和子さんって、田中角栄さんの、まあ、2号さんっていうのか、2号さんっていうのが今、わかんねえっていう人も出たのかもしれない。おめかけさんっていうのもわかんないのかね。
愛人とは違うんですかね。
愛人とは違うよね。愛人とは違うよね。どんなね、この本によるとね、その奥様がいらっしゃると。で、それなのに男がその身請けして、芸者さんなんだよ。だからもともと神楽坂の芸者さんなんだよね。その人が実はその田中角栄となぜそうなったかっていう身の上と絡めたお話の本なんで、
私小説ですね。
まあそういうことだよね、うん、だけどそこには政治が絡みに、かつその時代の時代情勢っていうのが絡んで非常に面白いんだよね。なぜそんなことが許されたかっていうことまであるわけですし、それでね、この辻勝子さんね、このなんていうのか、奥様、まあ、当時の芸者さんっていうのはね、身請けっていう形で旦那がつくと。でこの旦那っていうことももともとはダーナじゃんね。そうなんだよ、お布施をくださる人、面倒を見てくれる人をダーナって言ったわけで、それが旦那になって、でお寺さんなんかだと、そのお寺さんを維持するためにお金を納めて、お墓の守り料管理料っていうのを払うような人たちが集まってきて、それが檀家になったでね。でその旦那様っていうのは、自分を面倒を見てくれる人を旦那様、ダーナ様なんで、お布施をくださる、面倒を見てくれる。でその旦那様がつくと、当然その自分は身請けされるわけだから、その人の奥さんとしてまあいろんなことをやるんだけど、奥さんだって制裁がいるわけだから、片方は。だからそのだけど奥様には絶対に迷惑をかけないと、表には出ないと、日陰の女で暮らすわけじゃん。そういう意気込みがないとなかなかうまくいかないっていうのがあって、それがうまくいかなくて、どんどんどんどん前にシャシャリ出てくるような人がいると、これはやっぱり本妻との間でうまくいかなくなっちゃう。
棒はきまえないといけないわけですね。
その通りで、だから辛い立場だよね。誰だって本妻でもね、その辻和子さんのもの文によるとね、芸者衆は自分の身分というか、人間としての立場っていうのをわきまえててね、絶対に前に出ないようにしつけられるんだって。でそれをきちっと守ってきた文化があった。やっぱりね、失礼な話だよね、そういう文化っていうのは。、うん、男の都合だもんね。だって今だってあるじゃんね、今愛人っていう言葉で言うでしょ。もともと愛人っていうのは中国では女房って言うじゃん、うん、ねえ、だからそこに愛はあるんかの、愛って何ってとこまで言っちゃうわけだよ。愛って説明できますかって、愛ってなんだって言うんだけどね。まあ要はこの、要はこの本によっていろんなその芸者の文化っていうやつも学べるのさ。さっき言った鍵盤だとか料亭だとか置屋だとかっていう言葉ね。それから芸妓には芸者さんと呼ばれる人と芸妓さんと呼ばれる人。
だから そうですね。
そうじゃん、舞妓さんと芸妓さん、だから東京では、江戸では京都でいう舞妓さん、半人前になってる、で半人前っていうか見習い、お酌って呼んだんだって。お酌、酌をする人で、だから京都でいう舞妓さんっていうのはまだまだ芸もできないし、まあ 若手だよね。でそれが今度は芸妓という形になるんだけど、その前に半玉という、半玉、半玉というその立場があって、正規の芸者さんではないんだけど、もう舞妓さん、あるいはお酌を通り越した人、そういう人たちがいるっつうんだよね。これ男の芸者もあってさ、宝冠って太鼓持ちっていう、はい、でその要はお客さんを自分の芸なんかで笑わかす。そうすると子供のうちから置屋なんかにいた芸者になるための子供の、なんだ、見習い。それは宝冠が面倒見るもんだから、太鼓持ちが。太鼓持ちってのはガニ股でわざと踊ったりなんかして、それ真似しちゃうんだって。で、結局芸者になるときに、外輪になっちゃって、外輪じゃない、ガニ股になって、それ直すのが大変なんだっていう逸話もあるわけだよ。その本によればよ。まあそんなことがすげえ面白いなと思って読んでんだけどね。この玉台っていうのは線香台って言って、要は玉台だよ。
花台とかも言いますね。
そういう、ああそうなんだよ。だからそれが1時間いくらなんだよな。だから昔はなんだ、一刻は2時間だから、それで払ってたみたいよ。でそれは直接払うんじゃなくて、必ず料亭にお支払いをして、料亭が鍵盤に行って、鍵盤が何割かの手数料を取って、置屋にその金が行って、置屋がまた手数料を取って、芸者さんが、その段取りがあるらしいよ。 まあそんなことはね、まあどうでもいい話になっちゃったけどさ、うん、今日はその田中角栄っていう人にもう一回光当てたくてこんな話したんだけどね、ちょっと来週やる。田中角栄俺大好きなんだよ
今日はその田中角栄のお妾さんだったという辻和子の熱情でした。
はい、はい。